こんにちは。旅する絵本屋散歩の散歩のラジオの時間です。今日は2026年2月13日金曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はとってもいいお天気で、日中もちょっとポカポカするぐらいなんですけど、先週ですかね、私は茨城県のつくば市というところに住んでますが、雪が降りまして、しかも結構積もったんですよね。なんか勝手なんか記憶なのでね、すごいあやふやですけど、結構久しぶりなぐらいな積もった感じじゃないかななんて思いました。なんか前回何年前かな、もう全然クソいう、こういつっていうのがこうはっきり覚えてないんですけど、降った時に結構積もったんですよね。で積もって、なんかうちの前の道路が、なんていうのかな、こう日が当たってるところはいいんですけど、ちょっと影になっちゃうと雪がずっと残ってて、結構なんか出入りするのに大変だったので、その時にスコップを買ったんです。なんかなんていうのかな、雪かき用のスコップ、こうスコップの先のところだけこう金属みたいなのが入ってて、こうガガガガガガってこう氷をこうかき分けられるような感じになってて、であとはプラスチックだからそこまで重くなく、でもちょっとくらいこう凍り始めたぐらいの雪だとガガってこう取れちゃうような感じのスコップを買ってたので、でもほら普段使わないじゃないですか、そういうのね。だからすっかり奥のなんか倉庫にしまい込んでたので、これはやばいと思って、それを一生懸命出してきて、で夕方までに溶ければ使わなくていいかなと思ってたんですけど、夕方になっても結構残ってたんですよね、雪が。で私怪我をしてて、まあもう治ってるんですけど、まだちょっとなんかやっぱりこう歩き方が今すぐ力の加減が うまくないので、ちょっと滑ったりしたら嫌だなと思って、ちょっとなんかその辺のこうガガガッとどけたりなんかしましたけど、まあ特に怪我とか、なんかそれで滑ってなんかなったとかいうことはなかったので良かったんですけど、すごくその なんでしょう、たまにしか降らない雪だから、まあなんていうのかな、困るっていうのもあるんですけど、ニュースでね、そのちょうどその1週間ぐらい前ですかね、日本海側とかがそのすごい大雪になって、一晩でもう1メーター何センチとか、もうなんかちょっと考えられない量降ってるじゃないですか。でそのたんびにニュースを見ると、皆さん言っても雪かきしないと屋根が潰れちゃうからって言って、やっぱり雪かきして、でも雪かきして落としても、その雪捨て場っていうんですかね、なんかそういうところが今度いっぱいになってて、こう雪が捨てられないとか、なんか一方ではすごい今年は雨が全く降らないから、なんかこう水不足になってて、ダムの底の沈んでるこうなんか町の道路とか建物が見えてきたっていうのが、こうなんともこうやりきれないというか、なんだかちょっと大変なことになってるなぁなんて思いながらちょっとニュースを見ましたね。皆さんの地域はいかがでしたか？大丈夫でしたかね？もうこういうところに住んでると喉元すぎればですごい、その時はよかったと思ったり、何事もなくてよかったと思ったらそれで終わりなので、なんかずっと雪のとこに暮らしてる人のニュースとか見ると申し訳ないなとか思うんですけど、なんかそれはやっぱり なんていうのかな、違うっていうと変だけど、やっぱりそこで住んでるものの役目として、自分は今ここに住んでるので、ここでできることをちゃんとやろうとかっていう風になんか思った雪の日でした。はい、そんなことです。なんか前回ですね、2月4日にようやく散歩のラジオを再開して、さてじゃあまたいろいろ話さなきゃっていうか、話したいなと思ってたんですけど、結局なんだかんだでちょっとズルズルとして、またこんな13日とかになっちゃいました。まあまあでもこんな感じのペースでちょっとずつまた喋っていきたいなと思うので、どうぞよろしくお願いします。はい、今日はですね、 何を喋ろうかなっていうか、喋りたいことがあったんでね、また始めたんですけど何かというと、実は先日ちょっととある雑誌じゃないな、なんていうのかな、まあとある媒体の取材を受けたんですよ。なんかね、びっくりで、前になんかそういう雑誌っていうか、その媒体のところに、推薦します、推薦っていうか紹介していいですかみたいなことを言われたので、あ、全然いいですよって言って、こういう車使って移動販売みたいなの、移動の絵本屋やってますってことを紹介していいですかっていう話だったんで、いいですよって言ってたんです。だけど、まあその後何のずっと話もなかったので、まあ、亡くなったのかなと思って、気にしてないっていうか、もうすっかり忘れてたんですで、そしたらつい先日ちょっと連絡いただいて、なんかその時話してたことが現実になって、いついつ取材をしたいっていうことになったんですけど、ご都合いかがですかみたいな話になって、で、せっかくなので取材をしていただきました。まあねえ、こういうことがあるんですね。すごい不思議です。なんか私多分これでですね、これでっていうか、取材っていうか、なんかこう何かに載せてもらうっていうか、なんかこう取材してもらうのが多分3回目か4回目一番最初は大人の絵本カフェをまだ本屋はやってなかったかな、もしかしたらまだ本屋やる前だったかも、がやり始めたかぐらいで、大人の絵本カフェの方をピックアップしてもらって、でそれはなんかこう地元のなんていうのかな、こう地域の情報を載せる新聞みたいな、今ねそういうのなくなっちゃいましたね。なんかこうフリーペーパーはあるけど、フリーペーパーじゃなくて、そういうこう新聞のこう折り込みに毎週入ってたかな、なんかその地域の情報みたいなのを載せるっていうのがあって、でそれに載せたいのでって言って一度取材していただいたことがあるんです。でその時は大人の絵本カフェにわざわざその取材してくださるそこの新聞社の方が来てくださって、で一緒に参加しつつ、あ、こういうふうなことをやるんですねとか、なんかお話ししながらで写真撮ってくださって、でじゃあ後日これに載せますからみたいなので終わった感じで、もう一個は2個目はどっちがどっちかな、私車移動販売に使ってる車がホンダの車なんですね。でホンダの N 番っていう車を使ってるんですけど、でそれを使い始めた時にある方からこうハッシュタグでハッシュタグ N 番のある生活とかってつけとけば、絶対なんかそういうの見てる人いるから、取材とか来ますよって言われてて、ね、そうは言っても大きいじゃないですか、ホンダってなんかもうすごいね、大きいところだから、そんないちいち見てないだろうし、いやいやなかなかないですよなんて言って、でもまあその N 番のある生活みたいなハッシュタグをインスタグラムで時々つけてたんです。で言われた時はつけてるんだけど、もうすぐ忘れちゃうから、なんかつけたりつけなかったりで忘れてたんですよ。でそしたら毎年2月、今月もあるんですけど、2月に埼玉県の三郷市というところで三郷ブックマーケットっていうイベントがあって、でそこはそういう、こう移動本屋さんが集まるイベントなんですね。でそれを主催してくれてるのも移動本屋さんなんですけど、でそこに行った時に、参加した時にたまたま別の車を取材に来てた方がいて、でその方が多分私のその車を見て、どうも多分言ってくれたのか、なんか紹介してくれたのかちょっと分かんないですけど、なんか多分そこのつながりだと思うんですけど、その後ぐらいにそのホンダの人から すごくないですか？もうなんか嘘かと思いましたけど、女の人から連絡が来て、あのそれはウェブマガジンなので、あの紙じゃないんですけど、でその取材をしたいっていう連絡をいただいて、でそれもじゃあいついつそのなんていうのかな、車使ってるので、まあまあ言えば車メインじゃないですか、 本屋っていうよりは車をどういうふうに使ってるかっていうのをこう出したいから、あのやこう車をこう開いてお見せしてるところを取材したいっていうことだったので、その時はそのなんていうのかな、出店してるところにわざわざ来てくださって、あの取材してもらったことがあったんですよ。でその時はすごいもうなんかカメラ割となんかちゃんとしたカメラ、ちゃんとしたって言うとすごい失礼だけど、なんかちょっと来てちょっと撮ってはじゃあみたいな感じかなと思ったら、結構一日なんかいて、ずっとその車を広げるところからやって、日中も撮って、最後片付けるところも撮って、最後の最後車に乗って走るっていうところまで撮ってっていう、割となんか壮大だったんですよ。でそれはあのホンダのウェブマガジンに載ってますのでもしご興味あったらご覧ください、こんなことやってるんだなと思って。でその時もなんか、まあ、取材なので、まあ、どうしてこんなことや、どうしてっていうか、まあ、あのこういうことやってんですかみたいな話を、そのお店をやりながらそこの取材の人と喋りながらやってたので、やったんですよ、やってたのでっていうかやったんですね、その取材は。で、まあ、メインは車 だから、でそれでも結構一日がかりな取材でびっくりしたんですけど、へーと思って、で出来上がったそのウェブマガジンを見ると、まあ私のその拙いものを綺麗にこうまとめてくださって、でまあもちろん車もちゃんと綺麗に撮ってくれてるし、すごいいい、あよかったと思って、それはそれでまたいい経験だったなと思って。で、あともう一個は、私がジーンを作る時とか、あとはいろんな本のことでいっぱいお世話になってる、道かけ社っていう一人出版社の方がいらっしゃるんですけど、その道かけ社さんが本を月刊誌っていうか期刊誌っていうのかな、で本を出すっておっしゃった時に、いろんなその方がこういろんなところで出会った人にインタビューをしに行くって言って、でそのインタビューの模様を、ご自分の言葉で書いて、であと写真も載せてみたいな本も作られたんですけど、その時にインタビューしてもらって、で載せてもらったんです。でそれももちろん取材なんですけど、まあちょっと何て言うのかな、お友達っていうか知り合いっていうか、その気心が知れてるので、まあすごい喋ったと、すごい喋って、でなんかそれを大丈夫かしらと思いながら、まあもちろんね、きちんと文章を作ってくださったんですけど、なのでなんかそんな感じで何回か取材を受けたことがあったので、なんか今回も取材って言われても、あなんかすごい、あいいですよみたいな、なんかすごいなんだろう、気軽にというか、どうですかねみたいな感じだったので、これはまたはっきりちゃんとどこに乗るっていうのが、もう乗るってことが決まったらまたお伝えしますけど、まだ取材段階なので、まだ何に乗るとかは言わないですけど、それで、でまあ今回も、あじゃあ OK っていうか、まあいいですよみたいな感じでお受けして、で当日になって行ったんですよ、その待ち合わせのところにね。でそれでなんて言うんでしょう、名刺交換みたいなのをしてね、こういうものですみたいな、なんかよろしくお願いしますみたいなことをやって、でもうなんか割とすぐ、あじゃあちょっとお話聞かせてくださいみたいな感じで始まったんですけど、なんか今回その取材をするにあたって、すごいなんかこうこういうことを聞きたいですみたいな、なんて言うんですかね、まあ、企画趣旨とか、なんか結構ちゃんとしたっていうか普通なんですかね、わかんないですけど、そういうこう文章みたいなものをこれもちろんあれですよ、データっていうんですかね、そういうのでメールでいただいて、でそれを 私はどうもメールの文章を探すのが苦手なので、ちょっと一回プリントアウトして、でこうよく読むというか、あ、なるほど、こういうことを聞きたいのかっていうのが書いてあって、でそれがですね、ここにちょっと あるので、まあ、かいつまんでですけど言うと、その、ご経歴から、こう何お店を始めるまでの経緯とか、現時点における全体像とか、でなんかこう事業理念とか、届けたいと考えている価値、現時点でのなんかこう成果みたいなものについてお聞きしたいですっていう、なんかこうすごくこうちょっとこう硬いというか、まあ硬い本なのでもちろんそうなんでしょうけど、なんかすごくそういうことを書かれてたんですよ。それでどの取材とも違うじゃないですかその大人の絵本カフェを1個目は大人の絵本カフェを紹介したい、で2個目は車をどういうふうに使ってるかっていうのを紹介したい、で3つ目は私がどんな形でやっている、どういう人なのかっていうのを、なんかこう届けたいみたいな感じだったし、で今回は本当にその仕事としてどういうふうにやってるかっていう話を聞きたいみたいな感じなのかなっていうふうに私は受け取ったので、そのなんか文章を見ながら忘れてることがいっぱいあってですねそうで実際まあ喋り始めてすごく深く聞いてくださったんですよね、その最初の、まあ、ことの起こりというかまずはこの今やってることの前は何をやってたんですかとか、でなんでこういうことをしようと思ったんですかって、でそれがどういうふうになってこう今みたいな形になったのかっていうことをすごいなんか結構つぶさに聞いてくださって、でそれも自分のなんかこう記憶もたどりながら喋ってたんですけど、その私怪我をして、まあ、1ヶ月はもう丸々動けなかったので、1ヶ月は本当に丸々お休みして、でもう1ヶ月もまあそこまで動かないっていうか、まあ、ちょっとずつっていう感じだったんですけど、それで2ヶ月近くだから本当に何も してなかったので、なんか2月になってもちろんね、マルシェが始まったりとかもいろいろあるんですけど、なんかこう私は何をやりたかったんだろうかみたいなことがちょっとゼロになっちゃったっていうか、結構その思い描いてたことはもう全部やってるんじゃないかと思っちゃって、そのやりたいと、絵本屋をやりたいと思った時に思ったことはもう全部やってるんじゃないかと思っていて、でさあこの先何を やっていこうかみたいな、っていうか本当にやりたいんだろうかとか、ちょっとなんかまあいろいろ考える時期でも あったんですよね。でなんていうのかな、まあ秋っぽいっていうのもあるんですけど、まあこれでなんかもう終わってもいいのかなとかちょっと正直思ってたんですよ。別だって誰に頼まれてるわけでもないので、絶対やりなさいみたいなことを、自分の気持ち次第じゃないですか、一人でやってるし、だからなんかどうかななんてこうちょっとこうふーって落ち込むのともまた別のなんかなんていうのかな、なんて言ったらいいかわかんないけど、ちょっとまあなんかまあなんか難しいですね、なんかとにかくこうすごくこう、あ、これをやりたい、次はこうやって、あれをこうやってっていう風にこうどんどん考えて、楽しくてわーってやってた時期はちょっとこう超えたのか戻ったのかちょっと分かんないけど、なんかそんな感じでちょっとこう、なんていうのかな、なぎっていうか、そんな感じだったんですよ。でそこに持ってきて今回のこの取材のお話があって、いや私喋れることあるかなとなんかね、もうそんな風にちょっと半分自分の中ではもう半分いろんなことが終わりかけてるような気分になってるのに、 今これを受けてちょっとどうなんだろうかみたいなのがちょっとよぎったんですけど、でも実際にお話をさせてもらって、結構すごいつぶさに、さっきも言いましたけど、つぶさに細かいところまで聞いてもらって、でそれをどうしてそうしようと思ったんですか、そこのきっかけは何ですかみたいな、まあもう本当にベテランのもうライターさんっていうか取材の方だなっていう感じでした。すごくこう細かく聞いていただいて、で話をしながら私自身も忘れてたことをこうどんどんどんどん思い出して、あそうだったそうだったと思って、あ私こういうことやりたかったなと思って、でじゃあ今それをやれてるかっていうと、ちょっと方向が変わってきてるっていうか、やってないことがまだあるななんて思って、ちょっとすごいいい機会だったなと思ったんです。で何て言うんだろうな、大体そういう話をするって、なんだろう、あんま家族には言わないしで、まあコーチングっていうかそういうのをしてくれてる人と話をするときはちょっと話しますけど、なんていうのかな、全く関係ないっていうと申し訳ないけど、関係なくはないんですけど、なんだろう、関係なくはないけど関わりがない、直接的な関わりはないっていうか、なんかそういう立場の人に、そういう自分がどうしてこういうことをやっていこうと思ったかみたいなことを詳しく話すことなんてそうそうないの ですごい面白かったんですよね、喋りながら、自分で喋りながら、あそうだったそうだったと思い出しながら、ですごくよく聞いてくださったし、で今回その取材ってやっぱりお互いに時間を使ってっていうか作るじゃないですか、その、何月何日の何時からっていう風に時間を決めて、でお互いその場所に行ってそこでこう話をするっていう、その時間を使うじゃないですか。でこれってやっぱり大事なことなんだろうなと思って、とってもその会って話をしたりとかっていうのが、すごくいい時間だったなと思って、なんかこうありがたいなと思って、そんな風にこう自分に興味を持って話を聞いてくれることって本当にないし、で私が多分ラジオをやってるのの好きなところは喋りながら思い出してくるんですよね。で、まあ、もちろんそれは手で何かを書いてる時もそうなんですけど、書いてると私本当にすごいとっちらかっちゃうので、喋ってるの聞いてわかると思いますけどね、すぐ話が飛んじゃうわけですよ。そうするとこう書いててもなんかこう単語が出てくるじゃないですか、なんかこう言葉が一個、そしたらあこれはと思うと、そこからなんか違うとこに話が思い出しちゃうっていうか、でそれを結構その紙に書くと、その単語のところに丸書いて矢印ピーって引っ張って、これは何とかって、こうそこからこうまた話がどんどん出ていっちゃうので、パソコンとかで書けないんですよ、なんかそういうのなんかあるんですかね、 手書きとかにすればいいのか、パソコンにもなんか手書きのなんかこうペンとか使って書けばいいんですかね。でなんかノートも なんかこううまくまだ全然使えてなくて、このノートにはこれを書こうと思って書き始めるんですけど、あっと思ったら思いついたらその辺にある紙とかに書いちゃうので、またそれがどっか生まれちゃったりとかして、ちょっとこうとっちらかっちゃうんですけど、喋ってるとまあこんな感じでとっちらかるんですけど、喋っててもね、あっち行ったりこっち行ったりするんだけど、そうやってあっち行ったりこっち行ったりを喋りながら、なんか自分でこう思考が組み立てられてるような気もするので、あそういうのがきっと私ラジオが好きっていうか、こう喋りたいっていうか、そういうことなんだろうなというふうにちょっと思いました。でこの時にすごいびっくりしたのは、実は初めて速記を見ました。ご存知ですか速記。私この間までやっていたアンパンっていう朝ドラでね、その主人公の人が亡くなったご主人が速記でこう 言葉をいっぱい残していて、でそれを一生懸命自分でこう解読して、あ、自分にこういう言葉を残してくれたんだっていうことに感動して、で一生懸命その速記を勉強するっていうところがあったんですよ。で、あのどう見ても読めないわけなんかそのなんかどなんでこの言葉がこの形になるんだみたいな、本当に不思議なものなんですけど、その先日取材をしてくださった、そのインタビューしてくださった方が速記で全部書いてたんですよ。もうびっくりですよね。で、あのもちろんボイスレコーダーっていうか、それでこう音声を取りながらやっていたので、私めっちゃ喋るから途中でなんかあの電池交換されてましたけどそんなことあるんだと思って、面白かったけど、でも手元にこうノート広げられて、で、なんだろうな、今時っていうかこう結構皆さんパソコンでこうね話しながらパソコンでこうバーって打ち込んだりする方もいらっしゃるじゃないですか。だから、あ、そうじゃなくてやっぱこう紙に書くんだなと思って、ちょっとそういうのも嬉しかったんですけど、で書き始めた手元を見ると、うんと思って、これが速記というものかみたいな、初めて見たと思って、その書いてる人を、そのドラマでしか知らなかったので、それでなんかそのすごく嬉しかったんですよなんか変ですけど、もう今はあのパソコンを持って、例えばお仕事をして、で人と話をしながらパソコンをこう叩いてこう記録していくっていうのはもうある種当たり前になっているので、あのそれがどうこういいとか悪いとかではなく、私はでもとっても違和感があったわけですよその、話をしながらパソコンを叩くこう記入されるということにちょっとすごい違和感があったんですね。もちろんその方が、もうその場のことを全部そこで書けるし、後からのそのなんていうのかな、文字起こしもきっと大変じゃないだろうから、全然それはそれでいいんですよ。でただ私がそういうのに慣れてないので、なんだかなっていうところは実はあったんですよ。で一回なんかの時にそういうことがあったので、なんかみんな喋りながらパソコンで入力するよねみたいな話をうちの家族にしたら、家族は、え、だってパソコンない時だってメモ取りながらとか話聞いたりするでしょ、それと一緒だよって言われて、あ、そうかと思って、私は単純なので、あ、そうか、別にただこう形が変わっただけで、メモ取る時だって確かにこう下向いてメモ取るから目は外すじゃないですか、ずっとこう目が合うわけでもないし、で、あ、そうか、あ、別に大したことじゃなかったんだっていうふうに思ってた。だけどその前日のそのインタビューの時に、そのインタビュアーの方は、まあ、多分すごいベテランの方だったから余計そうかもしれないですけど、こうずっと喋りながら私の顔を見て、私もその方の顔を見るし、あの3人ぐらいでいらしてたのでね、なんかそれぞれのお顔を見ながら話しさせてもらったりするんですけど、なんかこう喋りながらもうんってうなずきながらも速記でメモを取るっていう、このなんか、うわ、プロー！と思ってなんかすごい感動したんですよ。その所作っていうか、なんだろうな、なんかパソコンが全部悪いとかアナログはいいとかそういうことではなくて、その人のそのなんか佇まいがすごい良かったんです。その喋りながら顔も見れるしメモも取れる、しかも速記みたいな、なんかあ、すごいと思って。でも冷静にっていうか、まあ、考えてみれば今はパソコンがあるし、そのボイスレコーダーもあるし、だからいかような方法もできるはずなんだけど、でも多分その方はあえてその方法を取って、後からきっとね文字起こしとかしないといけないからきっと大変なんだと思うんですけど、でもそれでもこうやって人と話を聞くっていう方法を選んでるのかななんてちょっとちらっと思って、私はすごく嬉しかったですね。嬉しかったし、なんかとってもいい時間でした、そのインタビューの時間が。で 全然なんか自分がなんだろう、勝手にもうなんかいろんなことやってるじゃんとかっていう風になんか思ってたのがなんかバカらしくて、何言ってんだと思って、何もできてないじゃんと思って、なんでこれからも精進してまいります。はい。なんかこうどこの方向が正しいとか間違いとかはなくて、やっぱりこれはね、宇宙兄弟なんですよ。皆さん、わかります？ね、シャロンがこう教えてくれた、こう、ワクワクする方を選びなさいっていう気持ちをやっぱり大事にして、やらないと、なんか、もったいないなと思って。せっかくこう、なんか自分が好きで始めたことで、なんかこう、いつの間にかこう、なんか、やらなきゃならないになってると、すごくこうギュッてなんかこう縮こまっちゃうので、そうではなくて、やっぱりこう同じことをやるにしてもどっちが楽しいかをで考えてやるっていうのをもう一回ちょっとこう立ち止まって考えてやろうってなんかすごい思えたいい時間だったので、喋ってることはですね、人にほとんど書いてあるようなことなんです。なんだけど、それがまたプロの方がそれをこう、なんかやったらどうなるのかっていうのがすごいまたちょっと楽しみなので、ぜひちょっと出来上がったらまた読んでいただけたらなと思います。そんなに皆さんのところにの目に触れるほどこう出回るものではないと思うので、はい、あれですが、ちょっと機会があったらと思ってまたお知らせしたいなと思います。はい、今日はちょっとそんなことで取材の話などをしてみました。はい、今日もお聞きいただきありがとうございました。またお会いしましょう。